あきこと
虹組キララの
身もったもないと。
この番組は漫画家の東村あきこが皆さんのお悩みに身もったもなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、
はい、今日はですね、
はい、
お便りが来ておりますよ。
はい、
ちょっと呼びましょうかね。ラジオネーム看護師の卵さん、茨城県20歳メス豚の方です。
はい、
東村あきこ先生、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
この子前くれた子か。
看護師の卵さんね。ちゃんと覚えてますか。うん、東村あきこ先生のお悩みに対する的確なお話、とてもためになるし、うん、芸人さんとの掛け合いがとても面白くて金曜日を楽しみにしています。
掛け合いがね、
うんうん、
どういうこと、
うんうん、掛け合いが面白 い、 い、
うん、
芸人さんが面白いって書いてない。掛け合いが面白いって書いてない、うん、
せっかく書いてくれたのに遠回しにね、うん、11月13日の131回の放送で恋愛経験のないリスナーの方のお悩みに対して、
うん、
東村あきこ先生がおっしゃっていたアドバイスが、うん、今の私にとても心に刺さりました。
うんうん、
私も20歳で大学生なのですが、未だに彼氏がおらず、もう少しで大学3年生になってしまいます。私は一度先輩から食事に誘われたのですが、
うん、
その先輩が生理的に無理で行くことができませんでした。しかし今回のラジオで先生がどう思われたっていい人、どう思われたっていい人とご飯に行くとおっしゃっていたのを聞いて、うん、あの時言っとけばよかったなと後悔しました。
うんうん、
これからはもっと場数を踏んで、自分が求める男性はどんな人なのかを向き合っていきたいと思います。うん、これからも応援しています。
ありがとう。そうだね、うんうん、
本当生理的に無理だったら無理だった、うん、
いや
そうだね、
私は生理的に無理な人でも誘われたら一回は行きますよ絶対。
ね、
うん、
生理的に無理でさ、
うん、
もうどうするの。食事とか楽しくないでしょ。だって
もうだ、うん、なんかなんていうのかな、もう、うん、修行よそれはね。
修行
修行、うん、そしたらさ、うん、ちょっと好きな人、ちょっといいなって思ってる人と行くとすごい楽しいなって思うじゃん。
ひどい、
うん、でも自分の人生切り開いていくためにはそれぐらいしないと。
悟空とかがこう重いさ、うん、道着をバサバサって脱ぐの、
そうそうそう、
重い道着の方にしてるの。
そう道着
生理的に無理な人を、
そう、別に私はボランティアで言ってるんじゃない、自分のために言ってるだけだからね。それはなんでそんな別に何の人生において何も世話になってない人のこと、別に何も助けてあげようなんて思ってない
よ。楽しくするんでしょそこの食事の会。
楽しくするし、別にその日は楽しい思い出になればいいし、うん、で友達になれるかもしれないからね、うん、それでいいじゃん、
うん、付き合ってくださいって言われたら
無理ですって言うよそれは。うん、好みじゃないんですって。
どうやったら好みになれますか、あきこ先生の。
若返ってくださいって。
若返る、
うん、生まれ直してくださいって言う。だ向こう笑って終わりだよそれで。ひどいな、はははで終わって笑って終わる。
うん、まあ向こうの修行の場にもなるか。
そう、いいんだよいいんだよそれで。別にその日が楽しくてご飯が美味しければいいよそんなの。お金払ってご飯食べてんだから、あ美味しかったでいいじゃんそれは。
ああ、うん、割り勘で、
うん、
うん、じゃあまあいいのか。
割り勘っていうかもうなんかこっちが出すよ、うん、もうなんなら極論言えば、うん、
修行のために、
うん、おごってあげるわって言って、
そんな、
それでいいんだよ。
そんなよくその人もあきこ先生で行きたいねそれは。
だってそんなの、うん、だって別にさ話は盛り上がってさ、うん、ご飯が美味しくてさ、
うん、
奢ってもらえたらもう何の恨みも残らんでしょ向こうも。振られたって、
うんうん、まあね、
あ私若い子が好きなんですいませんって言うんだよはっきり。それはしょうがないじゃんそれは。あ年齢かってなるから向こうも。だあなたが嫌いですとか、うん、あなたが生理的に無理ですとか、うん、あなたの喋り方が嫌なんですとかそういうことは言わないよ、
うん、
若い子が好きなんですよねって。私ほらもうもうなんか
僕結構若く見られたりするんですよ。
いやもう私本当10個ぐらい人じゃないと無理なんですよ。
10個
私ほらアイドルオタクだから
結構僕アイドルに似てるって言われて。
あそうなんですか、うん、いやまあそうかもしれない。だったらね、はい、あとね、
はい、
10年遅く生まれといてくださればとか言うんだよそれ。それでいいんだよ。
そうなんだ、
うん、
まあ、そうらしいですね、
うん、
はい、じゃあちょっとお悩みいきますよ。
はい、
はい、最初のお悩みです。ラジオネーム耳ほっかさん。あ耳ほっかさんね、いつもありがとうございます、
う
ん、
はい、
岡山県42歳メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております、耳ほっかです。
はい、
新たな推しの登場に戸惑うアラフォーのお悩みを聞いてください。
うん、
実は先月からとある俳優さんのことが頭から離れず、うん、気もそぞろな毎日を送っております。うん、その俳優さんは劇団 EXILE の町田啓太さんです。 以前から何気なく出演作品を拝見していたのですが、コンクールの10月から放送が開始された深夜ドラマ、
うん、
30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、
うん、
通称チェリ魔法を見て以来、うん、衝撃が走り、
噂は聞いてますよ、このドラマがすごいっていう。
通称チェリ魔法って
言うんだ。チェリ魔法って言うよみんな、
いい名前だね、
うん、
徐々に過去の出演作品を見るにつれ、町田さんの容姿端麗さ、うん、演技力の深さ、
うん、
プロフィールの変遷など知れば知るほど、うん、なんじゃこのスターはーと日々驚かされてばかりです、
うんうんうん、
実は当方トータル20年弱ほど宝塚ファンをしておりまして、急になんかオタクみたいな言葉使って、うん、東のエグザイル一部についてはこわもての日焼け男子集団と勝手に思い込んでおりまして、あまり良い印象を描いておりませんでした、
うんうんうん、
ですが町田啓太さんの存在をきっかけに会員動画サイトに登録し、
うん、
劇団エグザイルのメンバー同士のわちゃわちゃした様子や出演作を知れば知るほど、うん、なんちゅうパラダイス軍団なんだと、
うん、
今まで知らなかった己に後悔しきりの毎日を送っております、うん、お芝居中心軍団なのに音楽活動をしているメンバーがいたり、うん、20代から30代と幅広いメンバー構成、年月を重ねるほどに熟成されていく感じに不思議と明るい未来しか感じません、
うんうん、
以前何かの記事で秋子先生が劇団エグザイルを絶賛している様子を見かけたことがあったのですが、うんうんうん、秋子先生から見た町田啓太君や劇団エグザイルの魅力などもしございましたらご教授いただけないでしょうか、よろしくお願いします。
これさ、うん、私びっくりしたんだけど、
はい、
本当に一昨日ぐらいに、
うん、
私その子からのメールかって思ったんだけど、これ、うん、本当に一昨日ぐらいに、うん、もうマジで、
うん、
私と同い年のだから45歳の小学校の時の私の同級生の、
うん、
あの女の子から、
うん、
もう小学校が一緒やったから女の子って言っちゃうんだけど、
うん、
もう A ちゃんっていう小学校の同級生だよ、
うん、
もう
分か
ったからめちゃめちゃ久しぶりに LINE が来て、う
ん、そんなことが
チェリマホで町田啓太にハマったと、
うん、
で
めちゃくちゃ久しぶりのメールがそれなの、
うん、久しぶりにでハマったとで、うん、あの私がネットでその劇団 EXILE の話してくれてたから、うん、ありがとうみたいな、
あ、なるほどね、
もう本当にもうハマりすぎて頭がおかしくなりそうみたいなメール、うん、LINE が来たのね。
へ
ー、町田啓太さん、うん、キラちゃんあんま見たことないやろ、
まあ、知ってますよ、
わかる、
うん、あのイケメンですもんね、
イケメンの、
これチェリ魔法見てないから
で、私でチェリ魔法見てくれってその A ちゃんにすごい言われて、うん、あもうでもそれ一昨日やけんね来たのが、うん、まだ見てないけどもういや見ようと思って、
うん、
すっごい面白かったらしいよこれ、まあ、だからオッサンズラブみたいな感じのやつなんだけど、
うん、で、まあ、2チャンネルのねよく30歳まで童貞だと魔法使いになれるっていう聞いてるから、
でも面白そう、予告とか見たけど、ね、で劇、うん、その劇団エグザイルっていうのがだからエグザイル一味の中にその劇団があって、うん、その舞台をよくやってらっしゃって役者さんたちがいっぱいいて、
うん、
で私のドラマの美食探偵ってドラマ の、
うん、
あの高橋くんっていう刑事のなんで若手刑事の役を、うん、
はい、
劇団エグザイルの佐藤寛太くんっていう役者さんが、うん、やったの、
うん、かわいい人です
ね、かわいい、うん、あの子福岡の子だよ、
そうなん、うん、そうなんや、
うんうん、そんで、
うんうん、
それでなんていうのかな、私も、うん、まあ劇団エグザイルのことは知ってたけど、うん、舞台を直接見に行ったことはなくって、
うん、
でそのカンタくんがうちのドラマに出てくれた縁で舞台見に来ませんかってマネージャーさんに呼んでいただいて、
うん、
行ったのね舞台に、
うん、
最近勇者のために金はなるっていう舞台を行ったので、それ行く前はなんかカンタくんがなんかカンタくんってちょっと天然なんだよね、
あそうなんだ、
うん、すごいポヤンとした天然の子で、なんかすごいちょっとなんかわけわかんない舞台なんですよねって言ってて、でなんかその稽古してても、 もうなんか全然わけわかんないんですよみたいな、なんかストーリーもなんかわけわかんないしどうやってやったらいいのかわかんなくってみたいな、
じゃああの美食探偵のあの感じのままなんだ、
あのまんま、あのまんま、
かわいい、
でそれでなんかそのだからちょっと先生来ても面白くないかもしれないけど来て、うん、まあ一応来てくださいみたいな、
正直
正直に、でもなんか本当に、
うん、
ちょっとなんか自信ないんですけどすいませんみたいな感じだったから、私はきっとなんか難解な舞台っていうか、
うん、
まあ、舞台ってさすごい面白いのもあるけど面白くないのは徹底的に面白くないじゃん、
まあね、
うん、だからまあ期待せずに行こうと思って行ったら、うん、私いっぱい舞台見てるじゃない、うん、死ぬほど、
うん、
人生において、うん、その私が、うん、人生ベスト3ぐらいに入るぐらい面白かったの、その舞台が。でも驚愕の面白さだったの、うん、その役者さんからもコメディなんだけど、うん、まあもうね役者が全部もすっごいよくって、
特にコメディ、コメディとかうるさいはずじゃん、紀子先生。
もうねもう完全に負けたってぐらい面白いコメディだった。何よりも面白かった。で私もあまりにも面白かったからびっくりして、だってなんか一緒の私関係者席で座ってて、
うん、
横にまあなんやろうね、そう LDH 系の人かな、うん、なんかその歌手の子とか分かんないけどとか、まあ、芸能人っぽい子たちがこうバーっと来てこうちょっとなんていうの LDH っぽいこわもてっていうかさ、
うん、
結構ああいう感じじゃん、
うん、
ゴリッとした感じの子たちがいて、もうその子たちともうなんかもう笑い死ぬぐらい笑って客席で、もうそう隣の人に私もたれかかって笑ってたお互いとか言って隣の人ももうね持たれて肩に手を置いて、私の何これ何これって言うぐらい面白かったの。
地方の祭りの奇跡みたいな、う
ん、本当に。で終わった後その子たちもなんだこれ面白いマジでマジで、ね、すげえ面白いじゃんとか言いながら、うん、一緒に楽屋行って、うん、楽屋挨拶に、まあ、一応行かなきゃいけない先生だから、うん、行った時にカンタに、カンタくんすごい面白いじゃないって言って、うん、なんであんた面白くないみたいなこと言って、こんな面白い舞台出れたのすごいよって言ったら、うん、マジっすかマジっすかとかって言ってたんだけど、うん、マジで面白かった。でそれで町田さんが、うん、まあ、主役みたいな感じで言ってたけど、本当かっこよかったし、もう本当素晴らしい、うん、あそこはあんな劇団があるとは。
絵も終わったの、
たまがった DVD 出てる。
あ、じゃあ見てなかったらね、みおこさん
たまがりました、本当に。
なんか終わったみたいになってるけど一応、うん、
何の相談、うん、いやもう徹底的にね、うん、今ほらコロナでねお休みしてるからね、うん、また復活したらチケットどうにか取って舞台をね見に行こうって A ちゃんとも言ってるからね、うん、
じゃあ町田啓太さんの魅力をお言葉に変えていきましょうか、
うんうん、
身も蓋もないお言葉お願いします。
よ
ー、品がすごい。
あー一番いいことじゃん、
品がある、
うんうん、
品がすごい、なんかこう異質、
うん、
他の役者さんとは
素晴らしいですね、品っていうのは。
王子様だね、
ああ王
子様ね、本当に、
うん、なるほど。さあじゃあ次のお悩みいきますよ、
はい、なんかもうただのおた話になりましたけどね、まあいいこっちゃ、ね、
でも美岡さんが聞きたかったのは多分これだと思うからね、うんうんうん、次のお悩みです、はい、ラジオネーム人生瞑想中さん、
はい、
千葉県21歳オス豚の方です、はい、最近結構男性の方のお悩みも増えてきてますね、
うんうん、21歳、うん、人生瞑想中、ほう、うん、
はじめまして、
うん、はじめまして、
第1回から聞かせていただいてるくらいの大ファンです。
第1回ってもううちの寝室で撮ったやつだね、
うん、
ベッドの横でみんなで座って、
う
ん、
そうだそうだ、うん、耳にタコができるくらい聞かせていただいています、うん、幽霊リスナーだったこともあり、
うん、
今こうして自分でメールを打ち込んでいるのもものすごく変な感じなのですが、
うんうん、
早速お悩み相談させていただきます、
うんうん、
自分は高校を卒業してから浪人して周りの人間にいい大学に行くと言っておいて、まさかのエフラン大学にすら受からないという始末、う
んうん、受からんのかい、
うんうん、そのことを同級生に隠して工場で派遣で働いているのに、
うん、
結局プログラミングの専門学校に行くことにした自分は、
うん、
あ、派遣で働いてるのに結局プログラミングの専門学校に行くことにした自分は、
うん、
卒業したら起業するんやとか同級生に嘘をつきまくって首が回らないことになって同級生に嘘がまだバレてないのをいいことに、
うんうん、
自分でもびっくりするくらい嘘がスラスラ出てきます、
うんうん、
FX、株、起業、YouTube、うん、ノート、これをして大逆転してやるとか、
うん、
転職もまともにつかないのに、うん、こんな野望がどんどん出てきます、
うんうん、
今は文字に起こしてだいぶ冷静にいられるのですが、うん、ひとたび調子に乗ると大口を叩きます、
うん、
こんな性格と人生直したいです、
うん、
せめて人並みにスタートラインくらいには立ちたいです、
うんうん、
これからの人生の進路、人としての立ち振る舞い、何かアドバイスを秋子先生のお口から身も蓋もないお言葉お願いします
まあ21歳か、うんうん、まあまあまあ、うん、悪いことではないと思うけどな、うん、大口叩くのは、
うん、 大学に受からなくて同級生にそれを隠して工場で派遣で働いてるんだけど、
うん、プログラミング専門学校に行くことになって、うん
うん、今行ってんのかな。
だから4月とかから行ってんじゃないの、
うん、そうか、うんうんうん、したら起業するんや、
うん、
すごいな。
こんな性格と人生直したいです、うん、どうする
これめちゃくちゃ面白いんじゃないですか。
面白い。でもまあ大口叩く子、うん、私好きだけどね、うん、割と、
うん、
なんかもじもじした子よりはね、
うん、
でしかも FX、うん、別にやりゃできる、うん、株、
うん、
アプリ入れて10万円ぐらい用意したらできる、
うん、
YouTube 秒でできる、
うん、
ノート もっと簡単にできる、うん、全部別にできるから。
企業だけがあれかな、
うん、あ企業ね、
うん、
企業はまあそうね、
したって言えばいいのかな。
まあ、だから友達に見栄を張りたいわけでしょ、
うんうん、
だからまだコミュニティが同級生のまんまってことだよね、
うん、
で新しい人たちにとコミュニティができたらリセットできるよね、
うん、あなるほどね。
だ高校の同級生とかがみんなこう結構頑張ってたりとかするからみたいなのあるよね、
うんうん、
そういうお年頃かもね。私も20それこそ20か21ぐらいの高校の、うん、同窓会の時こういう空気感だったね。みんな、
え、みんな、
うん、なんかこうなんて言うんだろう、大口叩くっていうかで、うん、30ぐらいになって落ち着いてきて、うん、40とかになると異常にみんな丸くなってるっていうか、まあそういうもんじゃない、この時期って。
そんなもんか、
うん、でもね、まあ、うん、一応ね、なんていうのかな、こう、まあ、私最近茶道やってるから、うん、茶道の精神論みたいのが、茶道のまあ、うん、教えっていうか極意みたいのがあって、うん、そう、茶道の精神的に言うとこれマジでクソですね、これは
本当に。茶道の精神はどうなの。
もう茶道の精神はとにかくもう自分なんかとかね、
うん、
本当に相手を立てて、まあ、自分は下げるっていう感じの、
うん、
まあ、うん、姿勢で生きていくというかね、
うん、
で私それすごいなかったわけじゃん、自分的にね、うん、だからすごい茶道を習ってからね、ほんとそこが叩き直されてね、すごい良かったんだよマジで。
それは良かった、
うん、でそうでしょ、で、
うん、
もう恐ろしいもん、やっぱ茶道を習う前の自分のことを考えると社会性がすごい出た、うん、その一個のルールにのっとると、
うんうん、
だからなんかそういう、まあ、本とかでもいいんだけど、その
結構成功してる人ってこんな感じですよね。
まあその堀江さんとか、うん、言ってそれに合わせていくっていうね、うん、でもまあそうね、うん、企業もだ、うん、まあでも面白いけどね、なんかね、こういう人ね。
性格は直す必要ありますか。
そうね、ものすごく嫌われるか、成功しても嫌われるよね、こういうタイプの人ね。やっぱでも、うん、やっぱりそのこっそり進めないとね、やっぱね。
ああ、そっか、言っちゃダメなのか、
何にしてもね、うん、
茶道を習ってみるっていうのは、
うん、茶道ほんとおすすめ、ほ
ん
とおすすめ。なんか、うん、そういう道がつくの習うとかね、
あ、
うん、
何でもいい、剣道とか、
うん、
でも、
もう華道でもいいし、うん、何でもね、先人の教えをそのままその型でやんなきゃいけないっていうのを習うの大事だと思うけどな、
うん、じゃあ性格はもう
どうする。でも、まあ、まあこういう人別はおじさんとかに可愛がられたりとかもするし、うん、いっぱい、私いっぱい見てきたけどね、こういう感じでうまいこと言ってる人もね、
うん、大逆転すればいいのに、
まあ、何にせよ、まあ、一個と手に職だよね、手に職つけないとね、
うん、21歳だからね、これがまた、
うんうん、
だいぶ年がいってたらやばいかもしれないけど、うん、
だから同級生にライバル心があるってことでしょ、
うん、
だからそのリセットして、
うん、
そう、その専門学校のコミュニティに、専門学校のコミュニティの同級生にも嘘つきまくってるんかな、
多分性格でしょうからね、
うん、やべえやつだな
嘘を、うん、嘘を本当にすればいいんでしょ、
うんうん、
ちょっと先の言葉いきましょうか。
起業すればいいってことね、
いきますね、
嘘でもね、うんうん、
身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
やべえこのままだとやべえ、
やばいんだ、
うん、やばいな、
習うしかないか、
なんかこう型にはめないとね、自分をね、 型自分をその、うん、例えば 武士ってさ、うん、もうルールがいっぱいある中に例えばさ、うん、お相撲さんってすげえルール厳しいじゃん、
うん、
出かけなんか外出の時さ浴衣着なきゃダメとかいっぱいあるじゃん、うん、あれさ、まあ、これすごい私の偏見ですよ、
うん、
荒くれ者たちだからそういうルールで縛んないとしっちゃかになるからだと私は思ってる。だってほらなんていうの子供の時さもう喧嘩ばっかしててどうしようもない荒くれ者を部屋に入れるみたいな時代がまああったわけよ。さあ実際あった、
だいぶ昔ね、
だいぶ昔、うん、でもその時にできてるルールなわけだからさ、うん、もちろん今さすごいなんかさなんていうのエリートの人もいるしさ、うん、なんていうの絵を描いてる人とか文化的な人とかもいるけどさ、ね、なんていうのかななんか習い事したら日本風のでもこれ私マジでいいこと言ってるよ。ちなみに、うん、和風の習い事近所でやってない？なんでもいいんだけど、
うん、でみんなに言えばいいんじゃない、
うん、
茶道習ってやるって、
うんうん、またそれで大口になってんじゃん。
そうかダメなの
千葉か県民性もあるかもね。千葉県
ってそんな
ヤンキーとかでしょ。千葉
そうさっきから偏見がすごくない。
千葉ってヤンキーの県でしょ。違うのそうでしょ。そうだよ
分かんない九州じゃないんですか、うん、そういうのは
だって千葉の人って結構、うん、あのなんか激しいよ
本当に、
うん、女の子も、うん、
そうかサーファーとかのね、うん、イメージだけど
いやヤンキーでしょ千葉って
どういうのよ
だって騎士団のとこで
しょ。茶道習ってきて今すぐ
ちょっとお上品な習い事して、うん、もう嘘つくのを強制的に直してくれるところに身を委ねてちょっと嘘だけはやめないとね。あと起業とかしたってねもう無理だから起業とかしたってうまいこといかんからいきなりやったってね。
なるほど
まずなんか一回ちゃんと働いて、
ね、パン屋
で、うんうん、
番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレスみもふた .r@gmail.com です。件名にお悩み相談とご記入の上年齢性別ラジオネームお悩みをお送りください。採用された方にはみもふたステッカーをプレゼントします。エンディングです、
はい、
さあ今日もですね東村プロ芸人からお悩み届いてますよ。
シンプルな番組になってきたね。まあしばらくいっか、うん、しばらく
テストでね、
うんうん、
これでもしかしたらみんな芸人のコーナーがまた、うん
うん、懐かしくなるかもしれない
からね。秋子先生キララさんみもふたリスナーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
僕は周りから明るいポジティブだと言われることが多いのですが生まれながらにそうだったというよりは生きてきた過程で落ち込んだりネガティブになるのには意味がないと思うようになりました。なので正直同じことで10分以上落ち込んだりネガティブになったりしているとバカだと思ってしまい、今まで付き合った人にもいつまで同じことで悩んでんの切り替えたらいいじゃんというようなことをつい言ってしまいます。最近はこれを相手に自分と同等の前向きさを求めるポジティブハラスメントと自分で呼んでいるのですが、僕ももう35歳、これから結婚離婚再婚としていくにあたってポジハラは抑えるようにしていった方が良いのでしょうか、うん、身も蓋もないご意見よろしくお願いしますということで、さあこのお悩みは誰でしょうか。
メリークリスマスバードフミヤです。
ポジティブ
だ。
今ポジハラ受けてるよもう我々は。
そうね、
クリスマスに来ましたよ、うん、バードフミヤが。どうですか皆さん、サンタさんになってますか。私は皆さんのね
待ってバードくんさ、
はい、
まずさ答えづらかったら答えなくていいんだけどさ、
はい、
今まで付き合った人がいるって書いてあるんだけどさ、
はい、
今まで付き合った人いるってさ言っていいの。
え、大丈夫ですよ。
ファンの人とか悲しまないの。
そんなアイドルみたいなね。
あ、なしの方向で行こうかな。
いや
いやでも35でないは、まあ、怖いもんね、逆に怖い。
でも少ない
まあそうですね、
平均的な感じみたいな。
はい、片手で足りますね。
ああ、なるほどね。
今いなければね、
基本的に向こうから、付き合ってほしいって言われて、向こうから別れてほしいって言われて去っていくんで。
ああ、なるほど。イケメンの人ってそうだよね。でもね、
うわ、いなくなったってなって毎回
それはポジティブハラスメントね。
その時は落ち込むでしょ。でも振られた時は
さすがに、うわ、マジかってなりますよそれは、
でも10分でしょ、
まあその 落ち込み続ける意味がないと思っちゃうんですよ、
まあね、
僕は、
まあ偉いね、
例えば、うん、反省会をじゃあするかしないかって言ったらするんですよ、
うん、
僕は、
うんうんうん、
だけどそれを落ち込んだまま反省会する意味ってないと思って、
ね、前向きな反省会をするってこと ね、
そう
す
ね、うん、だからなんか、まあ、失敗したとか、うん、怒られたとかでもいいんですけど、
うん、
ずっと同じことであーってなってるのを見ると、
うん、
なんでなんだろうなって思っちゃうんですよ、
うん、
え切り替えればって言っちゃうんですよ、
うん
うんうん
ワドさん自体はいいかもしれないけど、そか相手にもね同じことを求めて
しまう、求めちゃうんですよ、このレベルを、だから離れていくんですよ、
うんうん、そうね、うんうんうん、分かる分かる、こっちは落ち込んでるのにそんな切り替えられるわけないじゃんってなるわけだよね、
う
ん
うん、はい、僕時計見て10分過ぎたなって思うと、うん、まだかなって思っちゃうんですよね、うん
でもさやっぱ人生ってさ、うん、ねえ、うん、そのネガティブな瞬間がこそがこう味わい深いというかさ、なんか落ち込んでる時、うん、落ち込んでるもう別に1週間でも1ヶ月でも1年でもいいんだけどさ、
はい、
落ち込んでる時に見聞きしたものとか落ち込んでる時に読んだ本とか、
はい、
落ち込んでる時に見た映画とかの中に人生のヒントがあって、それをなんか受けが刺さる、
はい、
自分がこうグズグズにグダグダになってるからこそ刺さる言葉っていうのがあるわけよ。でもバード君ってそういうの全部跳ね飛ばして生きてる雰囲気があるんだよね
そうですね、その映画とか見るなら落ち込んでる状態で見るより、
うんうん、
その前向きになってから見た方が楽しいと思っちゃうんで。
でも世の中のクリエイターとか映画監督っていうのは落ち込んでる人に向けてなんていうの、元気づけたいとか感動を与えたいとかね、私もなんていうのかな、悩んでる女の子を助けたいっていう気持ちで漫画を描いたりとかしてるから、
はいはい、ね、盲点でしたね、
うん、そこの客からバード君完全に外れてるのよ要するに芸術と関係のない人に なってるっていうの、
なるほど、
うんうん、でも DB はね大丈夫、死んでもドラゴンボールがあるだから、
そうなんですよ、うん、それを教わって生きてきてるんで
だから DB の人たちってなんか私楽屋でも絡みづらいのかな、なんかもう狂気じみた集団っていう、
裏でもドラゴンボールの話してる、
裏でもずっとあの感じでしょ
打ち上げのカラオケもドラゴンボールの歌しか歌
ってない、マジで狂気だよ、もうあの人たち、
いやスラムランクもありますから
どうですかこれ、
まあ結婚は無理だろうね、
ね、
でも結婚離婚再婚としていくにあたってっていうのはもうポジティブだからね、
そうです、
もうそれもそうね、
だから僕そう人生で1回目って結構大体失敗してきてるんですよ、何でも、まあ、初めてテレビ出た時も何もできずにこれじゃダメなんだって思ったりとかで、2回目以降うまくいったりするんで、だから僕1発目の結果多分失敗すると睨んでるんですよ、
なるほど、
で再婚でうまくいくんじゃないかと、
なるほど、ね、
睨んでるんですね、
ポジティブ、
ポジティブ、建設的だね、
うん、はい、結婚式もしたくないんですよ、うん、離婚するんで、
うんうんうん、
なるほど、えこれはどうですか、
なんかこう人生の先の道に開いてる穴を、うん、なんていうのも歩く前から泥団子でバシュンって埋めて歩いてるような生き方をしてるんだねバード君はね、うん、未来までもうポジ、未来のネガティブまでポジティブにしてるんじゃないですか、もうタイムトラベラーだわ
そうか、未来の離婚もポジティブにしてんだもんな、ね、うん、
いやでもね、うん、なんていうのかな、こう落ち込んでる瞬間が好きな人もやっぱいて、女ってまあそういうとこあるじゃん、
なるほどね、うん、
なんか私今落ち込んでるんだよねとか、うん、ちょっともう今月ずっともうなんていうの、気持ちが上がんなくってとか言いながらお酒飲んだり、うん、なんていうのかな、自分を元気づけるために顔をパックしてみたりとか、そういう時間を男の人がいつまで落ち込んでんだよ、切り替えようぜって言われると、なんていうの、そうなんていうのかな、こうわびさびがない、そう、うん、バード君ってわびさびがないよね、
わびさびはない、
うん、
茶道の精神、
わびさびがないのよね、なんか、
うん
うん、わびさびがないってことは色気がないっていうことになる、
あ、
そうなんですか、
バード君って昨日さ、これバード君言うと怒るかもしれないんだけど、
なんでバードさんの悪口、
悪口じゃないんだけどさ、うん、
はい、
一昨日、うん、東村プロの宣材写真の撮影会、うん、撮影をしたの、はい、まとめてね、うん、はいはい、スパークルで、
はい、
その時にあのじゃあバード君の番みたいになって、はい、カメラマンさん女の人のプロの人呼んでやってたんだけど、うん、なんか写真を撮られてるバード君を見て私あれバード君ってオタクなんだってすごい思ったのバード君オタクじゃないと思ってたけど、うん、この人動きがオタクの動きやって思って言ってたじゃん、うん、バード君に、
はい、
で私なんか前私のダヴィンチの特集の時にバード君が写真写って載った時も、はい、なんでこんなオタオタしい感じなんだろうって思ってたんだけどバード君ってオタクなのよ。
まあ DB 芸人だもんね、うん、しかもだいぶ長い
そうだよね、
老舗の DB 芸人、はい、DB 芸人
でなんかめっちゃなんかねこう、うん、DB 癖の決め顔をしてくんのよ、
うん、
あの、うん、分かるでしょ、う
ん、僕は良かれと思って目をギンギンにして
ギリみたいな顔、うん、ギロみたいなキリみたいな顔をしてくんのよ、うん、
アニメの CM 前のブリッジみたいな
感じなんかこう、ね、コスプレイヤーさんの撮られ方みたいな感じ、ね、でもうちょっと自然体でやってとか、うん、その全然睨まないで自然な力の抜けた顔でやってとか、うん、最初私も優しく言ってたんだけどだんだんなんか切羽詰まってきて私もねなんかさもう力抜いてよ顔だみたいな感じで言ってた
ほら入った、うん、ほら力入ってる。
さカメラマンの女の子も乗っかってきてあうざいうざいうざいその顔うざいその顔あうざいうざいとかって言ってね珍しかったねバード君があんな扱いを受けてるの。
そうなんだ。
その顔になったのをうざいと表現しだしたんだよね、
う
ん、途中から
そう私はうざいって言ってないからね私は硬いとか力入りすぎとか言ってるんやけど
えその件に関してはどうポジティブに受け取ったの。
うんうん、
まあ、でも最終的にいい写真撮れたんで、
うんうん、そうう
ざくても、
うん、でも本当に力抜くのを教わって、うん、最終的にはいい写真、
うんうん
まあ、最終的というか、うん、なんか間にいっぱい撮った中のいい写真が何個か挟まってたんで、う
ん、すごい量撮って数枚だよ
そうですね
顔はいいのにでも、もう本当もう どうにかしてちょっと見せるわよみんなにも。
えでも、うん、その仕上がった写真見た時は、
うん、別人よ、
うん、ディーン・フジオカだってなって、
うん、おディーン様みたいな。
来年ディーン・フミオカにしようかと思ってます、うんうんうん、
そっくりやってこれメイクしたら
この小学生ギャグえどうするんですか。じゃあこれはバードさん結婚
だからやっぱもう35からね、うん、こっから40に向けてね、うん、なんていうのかなこうやっぱちょっと色気を出していった方が芸人としてもいいし、はい、バード君の今のノリを40まで続けてるとなんか築地の仲買のおじさんみたいな人のゾーンに行っちゃうのよ。
あのゾーンに入っちゃう
ん
ですね、う
ん、あのゾーンになるのよで、そうじゃないのやっぱ芸人ってやっぱなんかちょっと特にさなんていうのかなこう元気風に見えるけど実はいや俺ちょっとなんか暗いんですとか落ち込みやすいんですよみたいな、うん、なんか二面性っていうかなんかねこうから元気とかのにって思われがちとかそう一枚板じゃない今、うん、一枚岩一枚岩じゃないなんかキャラがねだからたまに落ち込んでみる時間も必要なのかな
無駄に、
うん、
なるほど。普段はポジティブに生きててもたまにネガティブになればいいってこと、
うん、いやだからこう、うん、おなんていうのか色気アンニュイアンニュイアンニュイな日を作ってほしいせめて
アンニュイな
日、今日天気悪いなみたいな、
あ
雨かみたいな、だるみたいな、
あ
ーバード君だるみたいなないじゃん。
ないない、
おせーでーす、うん、みたいな感じくるじゃん。
雨も嫌いじゃないですからね、なんか、
あーそうか、
あの気圧で体調悪くなる人とかいるじゃないですか、
うん、あーいるいるいる、
気圧を感じたことないんですよ。
あ
全く今日低気圧高気圧とか感じたことない。山でも分かんないです。
ああそうなの、
はい、
マチュピチュとか行かんともうダメかもしれないね、だからね、まあね、でも色気をね、うん、出すという意味で、う
ん、あじゃあ来年は21年は色気を、
うんうんうん、ものすごい嫌なことが起こるかもしれんし、
確かに
死ぬほど、あでもだいぶ全部ダメだろうな。大体乗り切りそうだな。
乗り切る乗り切る。
じゃあまあいっか。
お言葉いきましょうか。
お願いします。
もう歌もないお言葉お願いします。
よ。
東吾さんと 足して2で割る。
なるほど。ザ・ネガティブの。
暗いんだもんあの人最近。うん、
いや切れ味がすごい。うん、ちょっとこの今回の用だけ切れ味が良くなかったんですけど、
もう10分後には復活します。
待って今石子が言ってきたの。今石子が言って。石子が急に入ってきて、なんか
珍しい。あんなの珍しい。今の用は多分本人納得いってないんですよ多分。
なるほど。
あ、用が綺麗が悪かったってこと。用綺麗が。分かんなかったよそんなの。
笑ってたんで本人言った。
じゃあバードさん最後ネガティブな感じで終わらせてください。
はい。サンタいません。
逆に前向きな感じ
そう、ね、
乗り越えようみたいな感じだった。もう早かった ね今年はなんじゃかんじゃで本当にね。
来年もいいお年をね
迎
え、
ね、
ましょう。
はい、良いお年を。
良いお年を。良いお年を。
身も蓋もないと